きり寒くなってまいりました。もうさ、秋だなって思ってたら、あっという間に冬の足音が聞こえてきております。皆さんお元気でしょうか？夜とかはね、もうめちゃめちゃ寒いよね。日中少し歩いたら暑いからさ、トレーナーとかさ、薄手の長袖なんかで歩いてたら、もう夜はとてもじゃないけど寒いです。厚めのねアウターを用意しないといけなくなってきました。結構ね、冬服が好きなんですよ。トレーナーやセーター、パーカー、コートとか、冬はおしゃれができるような気がして、冬の着回しが割と好きなんですけども、わかりますかね、と言いながらね、別に私そんなおしゃれでもないんですけど、いつも決まったような格好してるんですけども、でも夏に比べて洋服欲しいなっていう気分になります。誰か一緒に買い物行きません？アウトレット行きたくなります、冬はね。ということで、ハイサイキャンのユンタクラジオのお時間です。この番組は沖縄生まれ東京在住40歳のおじさん芸が、日常のあれこれや皆さんからのお便りにあーたこうだと喋っていく非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。今日もね、ちょっとだけユンタクにお付き合いください。とうとうね、ちょっと出遅れて買っちゃいました。ポケットモンスター ZA、 スイッチとねスイッチ2で発売されたやつ。10月15日ぐらいに発売だったので、もしかするともうねクリアした人もとっくにいるかもしれないし、まだまだやってる人もいるかもしれないし、私はつい3日前ぐらいにやっと購入しました。出遅れて。すごいね、やっぱ最新作というだけあって全然今までのポケモンとまた違います。ちょっとねアクション要素やっぱすごく強くなってて、今回のやつは油断したら殺されるポケモンに殺される。前までのねポケモンは一旦ターン制というか、自分が攻撃したら敵側が攻撃するみたいな感じだったんだけど、ポケモンがね、ポケモンも狙えるし、主人公側、人間側も余裕で攻撃してくるから、マジで油断したら死ぬ。なんか前までだったらすげえ可愛いポケモンだったはずなのに、すごい凶暴に見える。ラッキーとかピッピとか、ああいう妖精系のポケモンに殺されたらね、本当にちょっとトラウマになります。 ZA やってる人いますかね、ユンタクラジオ聞いてくれてる方たちの中で。なんかね、御三家が今回はワニの子、水タイプはワニの子、炎タイプはポカブ、ピカブ、なんか豚みたいな子、超かわいい。で草がチコリータ、なんか草から手足生えてる亀みたいなやつ可愛いんだけど、亀じゃないな、うん。で私が選んだのは炎タイプを選びました。やっぱね可愛い、炎と豚は相性いい気がします。何の話だって感じだけどね。でもねめっちゃ可愛いからね、私はちょっと炎タイプの豚で成し上がってみようと思います。でもねまだ30分ぐらいしかできてない、全然できてない。最初のチュートリアルやっと終わったぐらいで、ちょっとね目が疲れちゃって断念してるんで、今後ねポケットモンスターの話ちょくちょく出るかもしれません。ポケモン ZA やってる人さ、もし耳寄りな情報あればぜひ教えてくださいね。さてキャンのユンタクラジオのインスタグラムの方でですね、そろそろ収録しないといけないなと思って質問箱を置きました。ちょっと収録したいんで何か話すネタくださいということで、そしたら優しいフォロワーの皆様がちょっとお題くれたので、それについて話していきたいと思います。ユンタクネームヨシピオさん、ヨシピオさんありがとう。世間狭って思った話を聞かせてください。世間狭っていう話ですか。ゲイというものはやはりマイノリティの世界で生きてますから、それなりに世間狭っていう場面と遭遇することはありますよね。二丁目だったり、お友達に呼ばれた、どうしてもコミュニティが限られてくるものですから、そういうエピソードね 私もありますんで、ちょっとね紹介したエピソードあります。少しだけねスピリチュアルになってくるんですけど、いいですかね。スピリチュアルなのかな。あのインスタグラム、個人のインスタグラムの方なんですけども、少し距離感がちょっとおかしい方がいまして、 DM の距離感おかしい人って皆さんもいませんか？思い当たることとか体験談とか。その方はねタロット占いとかをされてる方だったんですよ。インスタライブでゲリラ的にタロット占いをしたりだとか、占いの YouTube チャンネルを持ってるのでぜひ見てくださいみたいなストーリーを結構バンバン上げてる方だったんですよね。でもなぜかそんな方が私の個人のストーリーとかに割とハートマークのいいねとかさ、いい感じでリアクションくれることがあったんですけども、だんだんとその DM の内容が可愛いから会いたいな、ご飯行きたいですね、会いたいですねみたいな感じの内容に変わっていったんですよ。私は何も返してないんですよ。私のストーリーにいいねが来て、いいねを返しただけ、ダブルタップのいいねを返しただけなんですけども、ねえご飯行こうよとか、ご飯行きたいねみたいなあのさ、ご飯行きたいねとか会いたいですねってさ一方的に言ってくる人、あれ何？なんかよかったら会いたいですとか、会いませんかだったらわかるけど、会いたいですねとかってさ、なんかあたかもこっちも会いたいみたいな言い方するのって、あれ何？どっかの方言？私は本当にあれ消せないと思ってるんですけど、まあそのスピリチュアルな方、タロット占いさん、まあタロット占い師さんがね、この距離感がすごいバグった DM 送ってくるから、ちょっとだけ対応に困ってたんですよ。ねえ、その方ね、インスタのストーリーとかで、占います。お悩み相談、悩みがある人、お悩み相談乗りますっていう風に、しょっちゅう載せてるんだけど、でも、その人のインスタもすごくもう嫌だ人生みたいな感じで、情緒すごい不安定なのね。で、あんた自分がこんだけメンタル不安定なのに人の相談聞いてるキャパあんのっていう感じの方だったんですよ。でもだからさ、なんかこんなこと言うのは悪いけど、やっぱ自分のメンタルとかもさ、あの情緒不安定な方ってやっぱ他人との距離感が測りかねるのかしら。グワッて来たりグワッて引いたりとかして、なんか行けたら行きましょうねみたいな、まあ、返すのも私が悪いんですけどね、こういうの無視したりとかさ、さーって流せばよかったんだけど、行けたら行きましょうねみたいなの返しちゃったんですよ。そしたらさ、いつ行きますかって、やっぱ俺と行く気ないんでしょみたいなのが始まったわけですよ。なんでこんな会ったこともない人とさ、こんな風に DM のやり取りして近くなったり攻撃的になったりするのかわからないんですけども、大丈夫って思いながら、もうめんどくさくなっちゃったからブロックしちゃったんです。やっぱね、もういや、これあったら絶対地雷だろうって思って、もう申し訳ないけどもブロックと思ってブロックさせてもらったんですけども、それから1週間後ですよ、ゲイバーの方に行きまして、2丁目です。友達と飲む約束をしてて合流することになりまして、友達がどこどこのゲイバーにいるからって言って、あ、分かった分かった、じゃあそこに向かうねってことで友達に合流する形で行きました。そしたらね、友達の横に誰か座ってて、なんかね話し込んでる様子だったんですよ。でその日はね、店子さん営業だったのかな、スタッフの方が、あ、キャンちゃんこっちですよみたいな、あ、席を案内してくれて、今友達の何々さん占ってもらってますとか言って、え、占いって思ってついこの前私タロット占い師ブロックしたばっかだから、ちょっと占いってことあれ敏感になっちゃって、でもまさかなと思う。占いやってる方もね何人かいるしさ、手相見れるとかさ、そういう感じの方もやっぱりちょくちょくいらっしゃるので、まさかなと思ってチラッと見たら私がブロックした人だったんですよ。うわーと思って、友達がお、キャン、おいでおいでみたいな、今ねちょうどね出会った子にねタロット占いしてもらってんだよねって言って、うわ嘘でしょ、ゲーバーでタロット占いしてんだと思いながら、で僕はあ、どうもって言って、ちょっとキャップかぶってたんだね、キャップを深めにかぶって、あの 相手と目を合わせないようにしながら、あ、水割りでみたいな感じで友達とそのタロット占い師が話し込んでるのをちょっと背を向ける形で水割りを飲みながら店子さんとおしゃべりをしてて、どうかこっちに気づきませんようにみたいな感じでずっといたんですよ。そしたらね、僕とその隣に友達で一個席を空けてタロット占い師となったんですよ。だからこのまま平穏な時間が過ぎてくれればいいなって思ったんですけども、いつの間にかその占い師が消えてて、え、どこ行ったんだろうと思って隣見たら自分の隣に座り直してて、ってさ、お兄さんもタロット占いしようかとか言ってタロットカードをね切り出したの。え、怖っと思って、野生のタロット占い師が現れたみたいな感じになって、私ポケモンバトル挑まれたと思いながら、え、大丈夫です、私大丈夫です、みんな見てもらわなくて大丈夫です、え、いいじゃん、せっかくだから見てもらえないよみたいな、もう友達も見てもらえないよって言うし、店子さんもえ、キャンちゃん見てもらえないよって言うわけですよ。でもさ、タロット占いとかさ、占いする人っていうのはその人の語、あのカルマと書いて語を背負うって言われてるじゃない、見た人の。だから私はこのメンヘラタロット占い師には絶対見てほしくないから、大丈夫だよあなた、俺のことをタロット占いで見て俺の語とかカルマを背負う必要はないよ、いいよお酒飲もうみたいな感じで、そしたらいいからいいから占ってあげるみたいな感じでタロットカードを切り出したわけですよ。出ました、タワータワーが何意味するか分かんないけど、あーなんか強力だねみたいなこと言われて、うるせえよって思いながらなんかよく分かんないこと言われたわけね。で、へえー、ありがとうって言って、もう早々に切り上げて、あんまり長いするのもあれだから、本当は俺タロット占いとか超好きなんだけど、でもこの人のこと信用してないからもう絶対にいいやと思って早々に切り上げたわけですよ。そしたらね、やっぱりインスタグラムの方でも多少好意的な DM とかを送ってくれるだけあって、実際会っても僕のことをちょっといけたんでしょうね。で、お兄さんさ、インスタグラム交換しようよって言ってきたんですよ。いや絶対交換できない、なぜなら私あなたのことブロックしてるからって思い、いやインスタグラムはねまだ早いかなって言ったんですよ。普通だったら僕あの2丁目とかで出会ったら、お兄さんインスタグラム交換しようって言ったら気軽にインスタグラム交換するんですよ。全然断ることとかしないんですけども、そのタロット占いさんだけには、いやブロックしてるのバレるしなと思って、インスタグラムねもうちょっと仲良くなってから交換しようって初めて言いました、こういうセリフそしたらさ、友達がさ、交換しようよって言って交換したんですよ。お前空気読めよって思いながらさ、で僕はのらりくらりかわしながら20分後30分後定期的に行ってくるのよ。ねえお兄さん本当にインスタグラム教えない気みたいな、しつこいなこいつもって思いながら、で僕お酒がもうだいぶ飲んで酔いが回った頃に、もういいやと思って行っちゃえと思って、ごめん怒らないで聞いてほしいんですけども、私インスタグラムであなたのことブロックしてますって言ったんですよ。そしたらもうタロット占い師が、え？みたいな、ひどいみたいな感じで言ってきて、そうだよねひどいよね、ごめんねブロックしてるのって、ちょっとあの DM の感じあれだったんでって、え誰とかって言われて、ごめん怒らないでねって、このアカウントなんだけどって、結構前にあのブロックした、やり取りしてブロックしてると思うんだけどって言って、ちょっと見ていい、え誰、え誰って言ったの待って覚えてないんですかって、ごめん全然覚えてないんだけどってなって、ちょっと見せてって言って、このメッセージの欄をスクロールして、ああ思い出した思い出したみたいなことを言うんですよ。でも全然思い出した顔じゃないわけで、この人ね、俺がブロックする前にもうよく、はい出ました、お得意のブロック、ほんとこっちの世界の人ってすぐブロックするからマジで嫌みたいなことをしょっちゅうつぶやいてたの。 だから僕だけじゃなくていろんな人にねブロックされまくってるの、あの人。いや日常茶飯事なんだろうなブロックがと思って、だから僕もあブロックしたからちょっと気まずいなって思ったんだけど、彼にとってはもう全然当たり前だったみたいで、でもさこうやって会ったからさもういいよねみたいな、またさ仲良く なろうみたいな感じで、うわメンタル強いこの人と思いながら、もう一回交換しよう、つながり直そうって言ってまたインスタグラムつながっちゃったんですよね。でもよく言うじゃないですか、君子危うきに近づくことなかれ、やっぱりね危ないものには近づいちゃいけないということでしれっとブロックしましたしれっとブロックしました、フェードアウトしてね、すぐで、すぐじゃないよ、このつながり直してすぐブロックしたんじゃなくて 2,3 週間寝かせてブロックしました。これが私のあった世間狭っていう話でございます。さあさあ、そして次のお題に行きたいと思います。ユンタクネーム西島光賀さん、いつもありがとうございます。西島光賀さん、今年のクリスマスの過ごし方はどうですか、都内のおすすめイルミネーションなどはありますか、とお便りありがとうございますね。私ねクリスマスねここ数年なんだろう、クリスマスっぽいことはしておりません。イベントとしてねケーキ食べるぐらいかな、ケーキ食べて、もうイルミネーションなんかここ数年見てないです。なんかおすすめ、都内のおすすめイルミネーションはって言われて全然わかんないんで、すごい適当なこと言いますね。青の洞窟っていうのがいいらしいですよなんかみんながストーリーでよく上げてんの、青の洞窟って言って青いイルミネーションが数百メートル散歩道みたいになってて、インスタで上げられてるのを見る限りはとても綺麗でした。あとさ、読売ランドとかそういうやっぱ遊園地系がさ、広いお花畑にイルミネーションバーって飾られてて綺麗だよっていうよく話を聞くので、そこがおすすめでございますでも西島光賀さん四国の方だからさ、四国にもやっぱあるのかな、クリスマスになったら大きくクリスマスツリーが飾られてたりとか、商店街いっぱいにイルミネーションがあったりとかするのかな。僕はね新宿駅近くのところの職場なんですけども、新宿駅南口バスターミナルのところ、バスターのところの隣にサザンテラスっていう場所があるんですけども、サザンテラスはイルミネーション綺麗ですよ。もうごめん、もう 2,30 メートルしかないような小さい歩道なんだけども、そこはすごいいっぱいのイルミネーションがあるから綺麗だなって感じです。でもね別におすすめスポットっていうかデートスポットではないですね10秒ぐらいで終わっちゃう。クリスマスか、マライア・キャリーがね日本に来ててライブしてたね、みんな言ってたや、私のフォロワーさんたちは。マライア・キャリーはさクリスマスのさあの歌だけでさ稼ぐんだって、1年さあのシーズンだけ頑張って稼いでまた1年遊んで暮らすんだって、最高じゃない、そういう暮らし方したい俺も。でもあのマライア・キャリーの名曲、神曲はほんとすごいよね。本当にもうあれがないとクリスマス始まらないし、あれが来てやっと冬クリスマスだって思うからさ。でもあれって言ってるけど本当に申し訳ないんだけど、あんだけマライア・キャリーのあのクリスマスの歌聴いてるけど、私あれ題名マジ言えない正式名称本当に分かんない、 All I want なんとかかんとかだよね、ごめんなさい今ちょっとググらせてください。マライア・キャリークリスマスの歌、マライア・キャリークリスマスの歌、 All I want for Christmas is you ですね。みんなこれちゃんと言えてた？もう頭に刻んでた？ All I want for Christmas is you。 何？どういう意味？ All I want、 私が欲しいすべて、あ、クリスマスに欲しいものはあなただけです、あなたですっていう意味ですね。俺さ、このさ、口笛のさ、ヒューみたいなやつやりたいんですよね。ちょっと小粋なこと言った時とかさ、ちょっとかっこいいこと言った時にヒューみたいなのをやりたいんですよ。それを上手にできるようになりたくて、すっごい練習してるんだけど、マジでできない。ごめんなさいね。今ただ吐息がね、皆さんのイヤホンに突き刺さっただけだと思うんですけど、申し訳ないです。今年のクリスマスは、マライア・キャリーの All I Want for Christmas is You を聞いて過ごしたいと思います。西島光賀さんも、良いクリスマスを。早いね。あと1ヶ月以上あるわ。なんか、今年は、イルミネーションでも見に行こっかな。ちょっと探してみます、調べて企画してみます。はい、では本日のキャンのユンタクラジオはここまでとなります。他にもね、ありがたいことにネタをくれたので、またすぐに収録して配信したいと思います。今度の公開が1ヶ月後にはならないようには頑張りたいと思いますんで、皆さんからのお便りありがとうございました。やっぱね、僕は一人でポッドキャストしてるので、皆さんからのお便りありきになってしまうんですよ。お便りがないとサボっちゃう。なのでね、愛のあるお便りを皆さんぜひキャンのユンタクラジオに届けてください。今回の放送が気に入ってくれたなら、皆さんいいねとかコメントとかリアクションしてくれると嬉しいです。また、ポッドキャストね、Apple のポッドキャスト、Spotify、StandFM で配信してるので、フォローボタンポチッと押してくれるとありがたいです。それではまた次回をお楽しみに。